はい、どうも、秦です。それではですね、情報のすすめの質問フォームに対して、回答していきたいと思います。はい、ということで、読んでいきたいです。やりたいことというのは、キャラ設定は、積極的、行動的、普段やビジネスに楽しみを見つけるというイメージです。で、イメージとしては、所ジョージなんですが、アフィリエイトをメインに考えていますが、軽すぎないか、考えが間違っていないか、ちょっと不安です。おかしいところがあれば教えてください。ということで、まず考えとして、テーマ設定について考え、秦先生と同じストイックな自分の考えもありましたが、それでは真似になるので、自分の違う部分を考えて、僕は難しいことでも行動的に楽しんで挑戦しやり遂げる。その結果として、自分の力で生きていけるようになる。そして自由を手にして一度きりの人生をもっと楽しむをテーマとして考えました。テーマに合ったイメージを考え、自分も好きなところジョージが思い浮かんで、ネットで所さんの名言などを調べました。テーマに合ってて、好きな有名人が所ジョージだったのと、名言などを調べたらイメージがバッチリ合っていたため、所さんのキャラで行こうと考えました。僕はアフィリエイトに興味を持ちたいと思っています。考えています。この学校に入ったくらいなので、秦先生と同じストイックもかなり好きな自分もいますが、学校にも多くいると思います。キャラが飽和する恐れがあるので、今の所さんのキャラのイメージになりました。ネットビジネスを始めたばかりで、考えたこともない考えだったので、すぐに考えまくりました。秦先生の言われることはよく分かったのですが、自分に置き換えて考えたときに自分の考えは合っているのか、まだ自信が持ってませんということですね。そうですね。要は言ってる感じは分かります。要は所さん的にすると、要は遊びすぎてるんじゃないかという考えですよね。で、これ一歩間違えればそうなりますよね。要は Facebook でイエイって派手なことやってる人らと何ら変われなくなっちゃうんですけども、ただそれって、所さんっていうね、側面、所さんっていうキャラクターを、端的に見るとそうなんですけども、例えば、所さんってなんか適当に楽しんでいる風なイメージじゃないですか。で、じゃあ実際どうなのかっていうところを考えていくと、僕、所さん好きで、もちろん僕も所さんのね、イメージしている部分があって、アメ車とかいじってたりね、ハーレーとかね、乗ってたりするのはそういう意味だったりするんですけども、まあそこをね、どういうことかで、要は所さんの詳しいことをですね、知るともっと分かってくると思うんですけども、所さんが、考えてるね、言葉、例えば世田谷ベースとか所さんの雑誌とか読んでもらうと分かるんですけども、あの人って、常にこう着崩した感じとか、こうね、何でしょう、事務所とかも世田谷ベースとか事務所作ってますけども、なんか散らかってるような中にいつも所さんがいるっていうね、イメージ受けません？で、周りは要はいろんな雑貨がね、散らばってるみたいな。でも所さんの考え方を、その世田谷ベースとかで、本を読むとどうなってるかっていうと、あの人なりのね、あそこにはあれが置かれている。あの角度で、あのね、車のおもちゃが置かれているのは、あの角度で置いてるんだっていうことなんですよ。あそこに何々を置いてるのは、これはこうだから置いてるんだ。全部ね、あそこに置いているもの、自分の周りに転がっているものとかも、何気なく転がってそうなんだけども、写真に写るときは常にこれはここに置いてるっていうね、明確な理由があって、あの人は、ああいうことをやってるんですね。だから洋服とかも同じなんですよ。この服は、要は、ザクッと着てるのがかっこいいわけっていうのような形で明確に理由を持って服を着てたりするんですよね。だから逆に、なんて言うんでしょうね。こう、しっかりと、ハンガーにかけて、プレスして置かないといけないような服じゃなくて、このアメ車とかの窓のね、枠にガサッとね、こう、なんていうんですか、引っ掛けても、かっこいいような服をあえて選んで着てるとかね、そういった考え方があるわけなんですよね。だから、単純に、要は、Facebook とかで派手にやって、わーってやって、何もね、考えてないような人たちとは、ある意味、 で、同じように、見えてる。いや、はっきり言って同じようには見えないですけども、同じようなことやってそうなんだけども、その根底にある考えっていうのが、めちゃくちゃ筋が通ってるし、芯がしっかりしている。その中に自分の美学があって、要はその美学を説明できる、発信できるっていうことなんですよ。だから、世田谷ベースとか雑誌読むと、あ、所さん深いこと言うなっていうのは多分ね、そのネットで所さんの名言集とか探したと言ってるのもそうですけども、あの人の名言集っていうのも、僕も読んだことありますけども、すげえ、ある、とある事象をすげえ変な角度からえぐってくるんだけども、すごく腑に落ちることを言ったりするんですよね。だから、ここがね、ものすごく、ポイントになるわけですよ。だったら全然所さん的なメッセージ発信しても、すごくね、かっこいいんですよね。要は、何この角度みたいな。普通の大人じゃこんな角度考えらんないよねっていうところで、そこで要は繋がってくるのが、ああやって遊びを知ってる大人だから、こういうかっこいいね、要は一般の、硬い、お硬いね、人間とかが考えもつかないような角度でえぐってくるようなね、視点でね、こういう考え方を、言葉発するんだっていう形で腑に落ちて、どんどん好きになってくるんですよ。だから単純にあの人、派手なことね、派手なことつか、お金を使って、いろんなね、おもちゃとかやって、ねえ、まあ、男が好きなものをね、集めて遊んでるんじゃなくて、あの人なりの裏側にはしっかりとしたメッセージをちゃんとこ、ね、メッセージがちゃんと込められているわけです。だから、深く知る。要は、世田谷ベースとかいう雑誌とかね、ああいうのって所さんの情報発信媒体じゃないですか。ね、YouTube では、YouTube でも世田谷ベースってやってますよね。そういうの見ると、要は、所さんの情報発信媒体があそこにあるわけですよ。で、そこに映ってる所さんっていうのは、テレビで、適当にね、どうもってやってる所さんとは全く違う所さんがいて、それを成立させてるのは、ああいうメッセージを発信しているからこそなんじゃないかなと僕は思ってます。なので、要は、その遊んでるっていうだけをフューチャーして、そこにフォーカスして、そこに、要は、クローズアップして集めるっていうのは、それはね、単純にそういう、ね、なんて言うんでしょう、遊んでいるのが好きな、ね、あまり考えもしない人が集まってきます、当然ですけども。だけれども、所さんのように、要は、こういう理由でこういうカスタムしてると、例えば車をカスタムしてるときも、単純に、なんかすげえ、カスタムしてからしてやったぜっていうんじゃなくて、全部理由があるんですよ。このね、要はカスタムの裏側にも絶対理由があるわけですよね。この、なんて言うんでしょう、ホイールをつけるのはこういう理由で、こういうふうにして、ホイールをこのホイールにしている。だからこのホイールなんですって言えれば、それは、その人がそのホイールを選んだところにものすごく考えた思考があるから、その情報を発信するだけでも、深く聞こえるんですよ。相手にとって。深いなって思えるんですよね。単純に、どうやーって言って。ホイール買ったで、みたいなね、やつは、それはバカにしか見えないんですけども、いや違うと。こういう理由でこのホイールはこうしてるんですよ。ね、かっこいいでしょ。だから美しく見えるでしょって説明するだけで、圧倒的に同じホイールを見せるってだけでも、全然違うイメージっていうのを与えることができますよね、ということですね。なので、そのあたりをしっかり意識した上で、所さん的なイメージで情報発信するっていうのは、ものすごくね、興味を持たれるんじゃないかなと思いますね。ああいう緩い感じのキャラクターですけども、まあでも所さん的に、まあね、やるっていうのは結局男の最終的な極致の夢ではあったりしますよね。あれこそね、すごいいいじゃないですか。で、その時にしっかり情報発信するときに、要は選別し、ね、所さんが言いそうなことを言わなそうなことは言わないってことですね。わかります？所さん、例えば、酒飲んでな、ああだこうだとかは、そんな言わないですよね。女の話とかもしないですよね。それ、所さんは絶対それ選んで言ってますからね。言わないっていうのを決めて言ってますから、そこら辺しっかり自分の中でもイメージして、どういうふうにやるか。ね。で、だから、世田谷ベースとかね、所さん的なことやるんだったら、世田谷ベースとかものすごく参考にした方がいいです。どういう情報を所さんが発信しているのかね。どういう、視点で、所さんが物事を捉えているのかっていうのをまず知らないと、そういうふうに演出することっていうのはできないからですよね。単純に派手なことをやって、ピエロ的なパフォーマンスして終わる人になっちゃいますから、そこら辺はぜひ気をつけていってほしいかなと思います。はい。ね、じゃあ次いきます。 はい、僕のやりたいゴールについてですが、僕は学歴がないんですが、学歴など関係なく自分の行動次第で人生を切り開いていけるというテーマでこれからやっていきたいと考えています。主に何の目標もなく淡々と毎日を過ごしているフリーターがターゲットです。ターゲットがフリーターなので、僕のフリーター生活を振り返り、このままフリーターでいいのかなど、疑問や不安を解消できるような情報発信をネットビジネス通して提供していきます。今からでも人生を切り開いていけるというのがテーマです。僕がなぜこのテーマ、ターゲットを選んだかは、実際に自分が体験者であり、先行きの不安や現状の不安を感じ、どうにか自分で切り開いていきたいと思い、羽田さんの門を叩き、まだ始まったばかりですが、周りからの反応や自分でも良い方向に進んできているのを体験したので、同じように悩みを持っている人を、の悩みを持って迷っている人の力になりたいと思いました。今回の動画で今後の方向性がかなり明確にはなったのでありますが、キャラ設定の中で疑問があります。僕は昔からミスター・チルドレンの桜井さんのような人間になりたいと思ってます。そこでキャラ設定では桜井さんになりきって発信していきたいのと思うのですが、そこからフリーターに対しての発信をし、アフィリエイトにつなげるにはキャラがブレるのではないかと思っています。ただ桜井さんをキャラ設定にすることはブラしたくないので、どのようにアフィリエイトに稼げている、あ、つなげていけるか助言いただけたらと思います、ということですね。あれですよね。要は桜井さんのイメージを単純に、なんですか、模倣するっていうだけですよ。桜井さん的な、なんて言うんでしょうね、音楽の話とかしたって全く意味ないですからね。そこはしっかり理解できますよね。要は、桜井さんの受ける、要はなんて言うんでしょうね、もういい年じゃないですか。にもかかわらず、なんでしょうね、ちょっと少年っぽい笑顔とか、ああいう透明感のある人間ですよね。年の割に透明感のある人間ということですよね。あれが単純に桜井さんのキャラっていうものなので、じゃあそれどうしたらいいかっていうと、単純に発しないといけないのは基本的にはビジネスの話です。すべての話は、ビジネスにつなげていかないと何の意味もないですからね。どこどこ遊び行きましたっていうだけの話じゃなくて、どこどこ遊び行ったっていうところの、その遊び行った一個の何かを抽出して、その話からビジネスにつなげるっていうことをね、毎回記事を作るときやっていってほしいんですけども、その記事の中に、落とし込む世界観が桜井さんっぽい透明感っていうことですよね。だから、当然ながら、言葉の選び方、言葉のね、どういう言葉、だから、なんて言うんでしょうね、例えばですけども、なんて言うんでしょうね、過激な言葉っていうのはあまり使わないじゃないですか。もうちょっと透明感のある綺麗な言葉を基本的に並べ立てるじゃないですかね、桜井さんっていうのは。ね、そうすると、要はそういう空気感になっていきますよねっていうことです。だからそれが桜井さんのイメージになっているっていうことですね。要は桜井さんが、なんでしょうね、ミスター・チルドレンの歌をね、桑田佳祐が歌詞を変えたら、イメージ全然変わっちゃいますからね。これ分かりますよね。桑田佳祐の歌詞っていうのは、そういう風のね、なんと、ああいうおっちゃんの風の歌詞ですよね。分かりますかね。全然変わるってことです。そうすると、要は言葉の使い方も大事だし、言葉のね、言い方も大事になってきます。それらの、あとは、なんでしょうね、ブログのデザインとかも当然そういうね、桜井さんが使えそうなデザインにしていくっていうのはね、当然大事かなとは思うんですけども、そこら辺をしっかり理解していれば、要は、基本メッセージはアフィリエイトをする商材に向けて発信していかないといけないんですよ。ただ、読者が受ける、そのね、この自分発信している人から受ける雰囲気が桜井さんっぽい雰囲気でなければいけない。だったらいいっていうことです。わかりますか？桜井さんのような、と同じような話をしているんじゃダメってことです。ここの理解をしっかりしていってほしいかなと思いますね。これはね、なんでしょうね。しっかり ね、先ほどの所さんの話とも全く一緒ですよ。所さんのように、ずっと、所さんのように、アメ車の話ばっかりしてて、いきなりネットビジネスとか言ったら、それはおかしいから、おかしいわけですよ。じゃなくて、アメ車の話から、ある意味、そのどっか一個ビジネス的ポイントを抽象して、そのビジネスの話につなげていって、最終的に、ネットビジネスの話をするから、ネットビジネスを語る中でも、アメ車っていうものをね、一個通すことによって、そういうイメージがつくんですよ。でも結局話してるのは、ビジネスの話ってだけです。だからここブラッシュしちゃダメですよ。ね、ここのポイントすごく大事ですからね。じゃないと、単純になんか、車の話だけして終わるみたいなね。車の話してれば所さんっぽいとか、そういう、変な考えになっちゃいますけど、それ違いますから。じゃなくて、そのキャラクターの、空気感とか世界観ですよ。それをフィルターとして通して、最終的にネットビジネスにつなげるっていうイメージを絶対に持ってください。毎記事それです。どこどこ遊び行きましたとかね、そういうのはどうでもいいんです。だけども、どこどこ遊び行った先で見つけたビジネス的ポイントをね、こう抽出して、それについてそこにつなげていって、それを着地点として話すから、この人ビジネスの話してるってなるんですよ。要は他のアメ車を通してビジネスの話してるとかね、音楽通してビジネスの話してるっていうことになるから、ビジネスマンとして成立していくわけですよ。じゃなかったら、単純に日記ブログ書いてる人と一緒ですからね、全くもって。ここは絶対に明確に分けていくということですね。毎回ビジネスの何かのポイントを抽出して、ビジネスの話をするっていうことをね、ぜひ意識してください。食事行ったとしても、ご飯、どこどこのご飯食べましたじゃなくて、このご飯食べました、でもこのお店が、繁盛している理由はこうこうこうだなとかね、そういう形でビジネスネタにつなげていくっていうのが大事ですということです。ここ絶対ね、理解してください。その時に、要はネットビジネスっていう落としどころの、中身に対してパッケージとして、そういう所さん的なパッケージで包むのか、ミスチル桜井さん的なパッケージで包むのかっていうだけの違いです。中身は全く一緒ってことです。そうすると、パッケージの見た目の違いで、どっちのパッケージが好きかで、それぞれの人がね、集まってくるじゃないですか。所さん的なパッケージが好きな人は、そっちのパッケージをね、そっちの箱を手に取りますよね。桜井さんが好きな人は、桜井さんの、パッケージの箱を手に取りますよねってことです。こういうだけですから。表面的な話の、表面上のね、雰囲気の部分のところをね、キャラ設定として使いましょうってことです。その芸能人をね、使うなら。本質的な部分まで、一緒にしてたら意味ないですからね。音楽とか、語るのが音楽とかじゃ、全くもって意味ないですからね。それは日記ブログというかね、売れないミュージシャンのブログでしかないという形になります。ということで、今日の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。